ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。どうもミキの兄のコウセイです。
弟のアセです。
二人合わせてコウセイアセアセコウセイ言うてやっております。さあ我々京都出身のミキがチーム一丸となって何かに挑戦している京都にゆかりのあるゲストをお呼びいたしまして、チームとは挑戦とは目的を達成するための秘訣はなどを聞いていく番組でございます。
はい、メールが届いておりまして、うん、いいですか、ラジオネームちびっこさんからです。
ちびっこさん、
はい、京都マラソンの回聞きました、
うん、
ミキさんも大阪マラソン出たことあるだなんて驚きでした、
うん、
私は大阪マラソン走っていないですが、大学時代吹奏楽サークルに所属していて、
うん、
演奏しながらランナーの皆さんを沿道で応援していました。2015年頃ですかね、演奏していた時、指揮者の隣にランナー姿の男性が大阪ありがとうという旗を掲げてやってきました、
うん、
なんと森脇健児さんでした
言うてそう、なんか今映像がバーンって浮かんだけど、顔完全に森脇さんやと思う、うん、
応援ありがとうね、うん、と演奏中の私たちに大声で叫んで、さっそうとまた走っていかれました、うん、その時から私にとって森脇さんはいい人認証されています。
な、
以上森脇さんエピソードでした。これからもお二人のことを応援しております。
誰もそんな情報くれなんて言うてない
ということでね、写真まで、
写真までお前、はい、うわ、大阪ありがとうの紙を掲げて応援ありがとうって言ってんねん、
はい、
ややこしいね、
大阪、ま、ありがとうってありがとうね
すごい、そんなんやって、だから余裕あんねんな、マラソン走っててもそうやってできるという素晴らしいな、
素晴らしい、
体力が、
体力
無理やって、うん、マラソンやっててそれでけん、ね、
この人4時間ぐらいで走んねんの、
いやすごいな、
すごい、
やっぱ超人やな、
うん、
やっぱりすごいわ、人に気配りなんかでけへんもん、
でけへんね
俺、
あのフルマラソンはもうほんまに
僕正直ほんまに今やから言えるけど、30キロ超えたあたりで沿道からの声援無視してます
な、いやほんまに
無理無理、答えられへん、も
あの、いや分かってんねん、嬉しいで、
うん、
でもな、嬉しい、みんなから頑張れ頑張れって、
そうそう、嬉しい、
嬉しいねんけど、そのほんま30キロ過ぎたぐらいから頑張ってるってってなんで、そのほんまにこれ申し訳ないねんけど、
そうそう、ほんま、
こっちめっちゃ頑張ってるから、
人間の醜さが出るよな、ほんまに、
そう、ま、そう、ほんまに、うん、走ってみろって
俺ほんまに、ほんま今やから言えることね、うん、今やから言える、ほんま、俺は正直ごめんなさいって思ってる、ほんまに今ごめんなさいと思ってるけど、走ってたらさ、やっぱみんなに頑張れ頑張れって走ってる人とかに
も、う
ん、バーンってやられるけど、走ってる人がさ背中叩いてさバーンっ
バーンってお
い兄ちゃん頑張れ
よって
言われるけど、何回睨んだか今やからね、
あの時は、あの時は
ほんまに
あの辛かった、いい大会やねん、
そうやねん、どんどん心が醜くなっていくね、いや、あれ
ほんまに
辛いから
ほんまに疲れた時って人間の醜さが出るというか、
出る、ほんまほんま出る、あの時はもう申し訳なかったけど、この答えられへんかった、辛すぎて、そんなことより、でも最初はめっちゃ
楽しい、
めっちゃ楽しかった
な、20キロぐらいは
めっちゃ楽しいね、ほんまに
最高や、
俺もう
参加してよかった、
俺な余裕やと思ったもん、俺あの大阪城公園あたりからスタートしたっけな、あの時ってな、最初いつも車とかタクシーとかで通ってる道を走ってるのめっちゃ気持ちいいね、でもう楽勝やね、うん、うわって思うけど、俺らはやっぱ特別にやっぱその
トレーナー
大阪府さんからも頼まれてたから、そうそうそう、トレーナーさんがついててんけど、
ペースメーカーさんみたいな、
そうトレーナーさんにずっと調子乗らんといてくださいって言われてて、ずっと今気持ちいいかもしれんけど絶対に死になるから調子乗らんといてて、ペース上げんときましょうみたいな、でも気持ちいいからやっててんけど、もうやっぱ素晴らしいね、あの人らはな、
やっぱり 僕はそのトレーニングも積んでたの、大阪マラソンの時
半年ぐらい
トレーニング積んでやってて、で僕は言ってたんですよ、必ず毎回、まあ、寛平マラソンとかも参加させてもらってて、
寛平さんかな、寛平師匠がやったんですね、
いつもフルで走る時20過ぎぐらいから膝が痛くなって、で30キロ地点でもう歩かれへんぐらい膝痛になりますって言ったら、任しといてください、もうあの膝こんな用意しときますって言われて、本番そのトレーナーさんとも何回もこの会ってるし練習もしてるから、もう2人頑張りましょうねみたいな、で20キロぐらいはうわ最高ですわっつって、
うん、
でも30キロぐらいになって膝痛なってきて、でも限界になってきて、トレーナーさんすいません膝痛いですって言ったら、分かりましたって言って、カバンからサロンパスパッて出して、
うん、
シュッて俺の膝にかけて行きましょうって言われた時に、 ここでやっぱり疲れてる人間の醜さ、うん、騙しましたね。
そ
のそ俺もっと
そんなこと気じゃ
そんなこと気じゃ俺の膝が
もっとなんか注射なり
もっとなんか注射とか痛み止めを飲ましてくれる針でコンコンってやってくれるんじゃなくてサロンパスを膝に
見にくいな人間
パサーってやった時に騙しましたね。
こう見にくいな。
いやもう俺赤あれは
なそうちょっとあの本性出ちゃうね。そう人間の本性。
それでもこの前見たら僕ちゃんと4時間半で走ってんの。
あそうなんや。
そう
俺6時間ぐらいかかってた
んだ。いやそれでもお兄ちゃんであれあの時で6時間はすごいで、
ね、頑張ったで俺ほんまに。だって俺それに加えねやっぱ大阪マラソンやからねやっぱそういう土地柄もあるんやろね。土地柄も声援のね声がねやっぱ大阪やなと思ったけど、うん、ほんまちゃんとバー走ってたら、うん、おっとおっと前の方走ってんだよ、ね、兄ちゃん大丈夫かみたいな、
う
ん、
でバーって走ってたらそう多分そのランナーやろな、うん、お前どこの兄かもしょうもないのみたいな昔で行く
ね。
大阪やね。これが大阪やね。これが大阪。
それに耐えてマラソンも
走る。言うときはお前どこの兄貴に、ね、お前
精神的にもやっぱ強なかったら
やっぱり
大阪マラソンってのは無理や。
メンタルの問題。大阪マラソンはメンタルが必要です。
メンタルもそう必要。めちゃくちゃ必要、
はいはい。さあこんな感じであなたのチームでの挑戦にまつわるエピソードも募集しております、うん、メールは京都アットマーク 1242.com まで。読まれた方には京都挑戦組明石ステッカーかっこ銀閣をプレゼントさせていただきます。また番組を聞いての感想はハッシュタグ京都キャストをつけてつぶやいてみてください。京都は大文字で KYOTO キャストは小文字です。つぶやいてくれた人の中から毎週抽選で5名の方に明石ステッカー銀閣をプレゼントさせていただきます。
さあそして今回も前回に続いてイスワングランプリの発案者でもある田原さんに、
はい、
お話をね
伺っていきたい
と、ね、もうこっちはそう正真正銘の耐久ですからね。
いやそうですよ、
多分もう醜さなんてみじんも田原さん
から爽やか
聞いてみたいですけどね。
そうですね、
はい、さあ今回も最後までよろしくお願いします。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援京セラがお送りします。
自分につけるハッシュタグか。ハッシュタグ全国大会出場厳しい練習を乗り越えて掴んだ成功体験。ハッシュタグ学生起業家どんなことにも挑戦する行動力。ハッシュタグ海外留学英語も喋れてグローバルに活躍できる人材って。そんなキラキラしたハッシュタグ私持ってないよ。
自分のハッシュタグね。
わ、先輩
そんなに気にすることか。
だって私
京セラのオリジナルアニメ第2弾私のハッシュタグが映えなくて特設サイトにて公開中。タグナクで検索。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ。
さあ前回に続いてこの方にお話を伺いたいと思います。イスワグランプリの発案者田原剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
イ
スワングランプリね前回いろいろ聞きましたけども、
はい、田原さんはちなみにその、はい、フルマラソンはご経験あるんですか。
いやないですね。
あでえ椅子の2時間もあるんでしょ、
はい、いや2時間もないですね。
え発案者やのにそんな身勝手なことある。
いやしゃあないやんかそんな
やりなあれや田原さん。
映画なそれは。
なんでやらないんですか田原さんは。
いやいやなかなかやっぱり主催者なのでは い、やっぱりいろんな事故やトラブルがあった時の問題解決をするの
が、ね、やっぱり本番、はい、田原さんがしんどい疲れたってなったら、
いやそうじゃ、
大会もある
じゃあ誰かに任せたらいいじゃないですか。
いやいや
田原さん今回はちょっと参加させてくれみたいなのはないんですか田原さんは。
いやないですね。
ないです。
今田原さんの話してるのにいやないですよ。
ないです、
ね、誰かから聞いたみたいな話で田原
さん。ないんです。
そうなんですね、はい、でもね、はい、まあでもこれもまあすごい耐久レースやってますけど、
はいはいはいはい、
2010年にスタートで今回で15周年なんです
ごいですね、続いてます ね
釧路とかでもいろいろやったりと
かね。はいはいはい
はい、もうそのなんていうんですか大事故みたいなことは一個もなかったですか今まで。
ないですね。
すごい大会、
はい、もうこの人覚えてるみたいなのあります。
この人覚えてる、
この参加者、
あのフルフェイスにつなぎを着てこられた、まあ、
完全に F1 レーサー的
な F1 レーサーチックな方はね、うん、会場に来られて
それ、はい、最後までそのスタイルで行きはるんですか。
最後まで行かはんのかなとちょっと若干心配はしてたんですが、はい、最後まで行かはりました、
中びしゃびしゃやろ。ねえ
そうなん
ですよ、ね、
大変やな、はい、それ
大変、
で、あれですよね、なんか2016年には海外、台湾でも
大会が、そうなんです
よ、実はあの
過去に、海外に行った大会が4カ国に、
え、4カ国、
え、どこですか、
はい、
台湾と、
台湾とシンガポールと、はい、マレーシアと中国、この 4カ国で、はい、2016年から18年の間に4カ所、
それはもう海外からオファーがあったんですか、
オファーが、
ぜひやってくれと、
そうなんです
よ、すげえ、
それどんな盛り上がりでした、台湾は特に、
いやいや特にですね、この2016年に、うん、まあ、初めて海外に、でイスワングランプリ開催したのがこの台南市という、うん、
台南市、
この町なんですけども、はいはい、まあ、今あの新しく大統領になられる台南市長さんがちょうどお出迎えをいただいた
時だったんです、その当時の市長さん、
その当時の市長さんが、まあ、次、はい、次期大統領になる方、
大統領になるんですね、
はい、でこの時はですね、沿道に1万人のお客さんが
すごい
来られて、コース上中も外にも人がいているというすごいお出迎えというのがすごいイベントでしたね。
それなんでなんですか、その
なんでそこまで、
なんでそこまで、そのなんですか、事務室発祥持ちなんですか、その台湾は。
いやいや発祥ではないんですが、はい、やっぱり親日っていう部分もあるんですかね、やっぱ日本のイベントがここで開催されるというのもあって、
そうか、でもそんなことないですしね、そんなレースが行われて
る、うん、そうなんですよ、
ちょっと興味本位でみんな1万人も集まるんですね。
いや本当にすごかった
です、ね、大盛り上がりやったんじゃないですかそれ、
はい、
うわこれはすぐ、それはね、はあ、台湾で、じゃあここからもどんどんやっぱ世界にも広げていきたいってことですよね、は
い、そうですね、できたらね、いろんなところへ行きたいです ね、
アメリカとか行ったら最高ですよね、そんなん ね、ハリウッドで、
あ、いいですね、
さあそんな田原さんから逆に今回僕らに何か聞きたいこと、はい、もうちっちゃいのでもいいですよ、
何でもいいんですけど、
そうですか、
はい、
三木兄弟さんらがいろいろこうお仕事とかでもね、はい、プライベートでもこう海外に行かれることが多いと思うんですが、はい、行ってよかったなっていう、どっか海外の国あります？
ね、海外、
はい、僕らはもう台湾、あれどこやった、行った漫才しに行ったね、
タイにね、
タイに、
タイに1回漫才だけしに、はい、もほんまに滞在時間、3時間ぐらいで、
そうですか、
はい、
トンボ帰り、
トンボ帰りで、ほとんど、タイの地を踏むことなく、
はい、
空港着いて、空港の直のバスに乗って会場まで着いて、で会場の地下着いて、でその地下から行って漫才して、えまたその地下からのバス乗って、で空港まで行って、なんでほとんどタイの土地を踏まない、
バスの窓から、あ、こんな感じなんや、外気にもほとんど触れてないんで、
そうそう、それはありましたけど、でもタイは
よかった、
あの日本の方もめっちゃ
親日家
だから、漫才
さ、あの住んだはる人がな、日本人が
多いんで、
なるほど、
で街もなんかそうやって昔ながらの街も、はい、僕らはその外観しか見てないですけど、
うん、ええ、結構
都会
でしたね、
タイも良かったし、で、はい、僕香港とかも行ったりとかしたんですけど、はいはい、香港もめっちゃ良かったし、 あとオーストラリア、
あー
オーストラリアいいですよ、
オーストラリアいいな、
街が大きいですし、でちょっと離れたら田舎なんですよ、
はい、
で大きな通りがあるんで、
これはイスワンやりやすいかもしれないですね、
土地もめっちゃありますし、うん、イスワン、僕オーストラリアはイスワンに持ってこいの国、
確かに確かに、
うん、あるんすか、そのここでやりたいな、目論んでるところは。
いや、まあ目論んでるところはないんですけども、やっぱり問い合わせがいただいたところでね、開催するのが一番、まあ、理想なんですけど、まあ、実は、コロナ前までは、はい、オーストラリア
とか
も問い合わせがあったり、
ヨ
ーロッパからも問い合わせがあったり、アメリカでもあったり、
あったんすか、
問い合わせあったんですよ、英語で。
うわ、はい、それ全部田原さんがその対応してあるんですか、はい、海外からのあれ。
そうなんですよ。
うわ、英語できるんですか。
いや、もう今は翻訳の、ね、ソフトがいっぱいありますから
便利やな、やっぱりこれは、はい、はー、後々じゃあそういうところでも
そうですね
やっていきたい、
いいですね、
はい、ちょっとイスワングランプリのちょっとどうやって大きくなっていくかもちょっと追っていきたいんですけども、ね、さあそんなね、はい、イスワングランプリを大きくしたい田原さんと今日はこちらに参りたいと思います、はい、
チームに必要なのはどっち、ミキ仮同士試験
やった。さあゲストの方にミキに考えてほしいこと、解決してほしいことなどを伺って、昴生亜生それぞれが回答いたします、はい、それを受けてどっちのアイデアを採用するか、そして新選組の仮同士すなわち仮入隊のように、はい、どっちをチームに引き入れたいかも伺っていきたいと思います。さあでは田原さんが僕らに考えてほしいことは何でしょうか。
はい、先ほどちょっとね質問させていただいて、まあ、ぜひこのイスワングランプリを世界に 広めるために、うんまあ、まだもしくはですね、オリンピックの種目になる方法をぜひちょっとどうやったらできるのかなっていうのをぜひ二方に考えてほしいなと思います、はい。
これやっぱその日本だけじゃなく世界に羽ばたきたいイースアングランプリ、
やっぱりね、うん、ちっちゃい商店街から始まったこのイベントが海外で広がっていくっていうのはすごいこう夢のある話で、子どもたちがやっぱり自慢とかね誇りに思っていただけたらなおいいなっていうところから、
はい、最終的にはオリンピック種目ですよね。
いや最終的にはそうですね、オリンピックもありますけどモナコグランプリが一番最初
に、ね、そうかそうかね、はい、モデルはそこやから、
だ、まあ、オリンピック行けたら必然的にモナコも行ける可能性
も、ね、可能性も全然 ね、その、はい、エキシビジョン的なことであるかもしれないですけど、
そうですね、
まあ、そう手堅くやったら一個ね、
ありますか、
あやっぱオリンピック種目になるとやっぱスポーツにせなあかんから、はい
うん、そうですね、
うん、ってことはやっぱり、はい、あその椅子、はい、ジム椅子を、はい、そのやっぱスポーツ用品にもう任せる一回、
なる
ほどね、その陸王みたいに旅の会社をが、
ね、
そのシューズ作るみたいな、ナイキがジム椅子
作るみたいなことね、
そうそう、
いいですね、
そう乗り気になって、う
ん、確かに
ジム椅子やりましょうみたいな、
ホンダがジム椅子
あるね、トヨタがとか、うん、そう、そっち系こう車でもいいし、
そう、
そっちが本気で出し出したら、
はい、
やっぱねちゃんとスポーツとして見られるし、
なるほど、ね
うん、そういうなんかジム椅子のちょっと、はいスポーツ用品化というか、
なるほどな、
うーん
僕は、はい、やっぱり知名度ってめっちゃ大事なんです
ね、大事やな、
だから、うんはい、まあ言ったら第一線で活躍されてたスポーツ選手のセカンドキャリアとして、うん、ここに
いいかも、
はい、まあ言うたら天下り先じゃないですけど、
天下りと言うんかそれは
だから言うたらもう次ここに専念してもらうみたいな、うん、どんどんどんオリンピック選手も
でもそうなったら注目をどうやって見せなあかんやその注目を、はい、だからもう確実にプロフェッショナルとかについてもらって、はい、そこ
だからその
バースデーとか
バースデーとかあバースデーとかちょうどいいですねだからね、野球選手トライアウト、うん、落ちてしまった、うん、でそこに田原さんがいてあのトライアウト会場
に、はい、でなんか電話かかってき て誰かから、はい、あすいませんかかってきましたとか言って、
はい、はいはいはいって
切った後、誰からでしたって
言って、イスワンがなんか、ね、
あ田原さんもトライアウト
会場にトライアウト側に行っ て、そういうやっぱりこの
スカウトする
イスワンという専属選手を作るといういいかも、これはいいですよ、憧れの
プロ、
やっぱり結局、うん、ね、あのテレビとかのサスケとかでもミスターサスケっていう人がいてうわっと広まるわけ、
ミスターイスワンを
作る
あ
これはもうめちゃくちゃいいと思います、
うーんなるほどね、
はい、ちょっとヒーロー
うーんそれは大事かも、
はい、
そうだからやっぱこれを背負って立つ人が絶対
必要
おらなあかんからね、
あのも
サッカーの時はカズみたいな、
そういうことプレイヤー側で、
うん、はい、さあというわけで田原さん、
はい
はい、
この僕の案か亜生君の案、はい、採用するのはどちらでしょう。
いやどちらもなかなかいいアイデアをいただいてるんですけど、はい、やっぱり高瀬さんの方が、
あそうか、
やっぱり、ね、身近に感じました ね、
いやこれだから、いや普通にその陸王行けんのよ、
まあ、
これでこの物語で、
はい、
もう役所広司さんなのよ、まあ、田原さんが、
あとはイスワンがでかくなるだけや、ほんまに
いや見たいわそれそのライバル会社がなんか
ベアリング作ってきたライバル会社が椅子のない、
そうそう、なんか作り出して、でもこっちには特許があって技術があってそれはこっちでしか使われへんから、うん、なんかもう融合しようみたいな、
そう、
もう
こことここやるしかない、
うわそんな見たいわ、ドラマで椅子ワングランプリ、
う
ん、
それが
椅子陸王、椅子を
椅子を
椅子を椅子を
座王みたいな
座王や
座王やもうほぼ椅子王は
椅子王、ちょっと、うん、やっぱいいですかそれ、
そうですね、なんか実現しそうな、
確かにね、
ね、お話でもあるのかなと、
なんか専門の機械なんで機体を作るのはおもろいかもしれない、
おもろい絶対、
はいはい、
あそう、あ水の精使ってんやとかさ、なん
か軽いよ、確か軽い
よ、軽いけどなとかな、うん、あそんなんがやったらちょっとプロっぽいもんね、それは、うわそれぜひね、ちょっと田原さんにはちょっと掛け合ってみてほしいですね、いろんなところに、
いやいや
本当、
はい、ぜひ進捗状況また
ありがとうございます、
ミキのお二人に報告しながら、
はい。さあというわけで、そして2回のね、このトーク、はい、前回と今回のトークを踏まえてここが問題なんですけど、はい、田原さんが、
はいはい、
このイスワングランプリ実行委員に引き入れたいのはどっちなんかなという人材は、うん、僕が亜生君どちらですか。
や、これはやっぱりね、亜生さんかな。
ありがとうございます。
やっぱり結構客観的に物事を見ていただいてたりする、はい、っていうところをこう見るとやっぱりイスワンのやっぱり一人として、
そうですね、
はい、
ぜひね、僕がそのイスワンのこの実行委員会に入った暁にはね、田原さんを絶対ね、あのプレイヤーとして出させてね、その2時間耐久をやらそうと。僕は
お前が引き継
いで、はい、
一回参
加、僕がプレイヤーに引きずり出すという田原さんを、
まさかの田原さんが2時間やったことないって
これが最高なんです。この 大会の最高なとこはそこなんです。
田原さんが経験してないっていうのがね、
そこはいいです。
あ、はい、そう、ちなみにですけども、どんな人材に来てほしいですか、はい、一緒に仕事したいな、一緒にチームで挑戦したいなっていうのはどういう人材ですか、田原さんが。
あ、やっぱり海外で、ね、あの活躍されてる、先ほどねお話ありましたが、そういう方々と一緒にやってみたいですけどね、
うん、そう、あ、なるほど。今後はやっぱ海外の人とも手を組んでね、
そうですね、
グローバルに、
そうですね、
ワールドワイドに、ちょっと
ワールドワイド、
はい、
あ、ちょっと見てみたいですね。
楽しみ。
ワールドグランプリ、イスワンワールドグランプリとかね
確かに。
その2時間は、はい、2時間になぜ2時間にしはったんですか、うん、そもそも体験してないのになぜ2時間って決めれたんかなと思って。
そうなんですよ、そこをちょっと説明不足やったんですが、はい、先ほども言ったようにイスワングランプリの前にキララ2時間、
はい、
ISU 最初、ね、耐久レース、
耐久レース あ,、うん、ありましたね。
これを、まあ鈴鹿8時間耐久レースをこう短くすると鈴鹿8耐っていう、
はい、
あの短い省略になるじゃないですか。
略したらそうな
る。略したらね、うん、でキララ2時間椅子耐久レースも実は短くすると一つのメッセージを、裏メッセージを実は作っておりまして、
もしくはキララ2時間耐久レース、
キララ2時間、椅子を ISU、うん、ISU にしてるんですよね、はい、椅子をチェアとかカタカナの椅子ではなく、はい、ISU のアルファベットで椅子、
はい、
耐久レース、でそこの頭文字、鈴鹿8時間耐久と同じように、はい、頭文字を全部取っていただくと一つのメッセージができるんですよ、
は
い、
キララ、
は
い、キララ
K
S に
I
I
タイ、
キララに会いたい。
そうなんです。これキララちゃんが いなくなってもキララに会いたいって思ってもらえるようなイベントにしたかったので、3時間でも4時間でもなく2時間でないとこのメッセージは伝わらないっていうところから2時間だったんですよ。
田原さん、なんでもっと最初に言わへんのそれめっちゃええのに、めっちゃええのに。
聞いていただいたんでよかったなと思いましたが
これは忘れてはったんですね。
これはみんなでお酒飲みながら考えたんでしょうね
だからこれはいろんなイベントをするときに、はい、地域でもそうですが、例えばミキ兄弟に会いたいって思うならば、これも仕掛けじゃないですか。
確かに、
キララをミキに帰ればいいだけで、
ミキに会いたい、ああ確かに、もう簡単や、法則は見つかりました。
ああ、なるほど。
そうですよね。
でも耐久せなあかんね。
そうそうそう確かに
耐久レースはさせてもらう、
その耐久の耐もまたね、別の耐を入れていただければ。
ああ、なるほど。
耐あたりとか
ね。いいですね、
いいですね、いいですね。
なんかダブルミーニングみたいな
好き
なん
ですね。
いいですね、そういうのは。はい、さあ、というわけで、はい、田原さんとはここでお別れなんでございますが、
はい、
何か お知らせがあれば、はい、ぜひ
そうですね、は
い、
3月の23日にいよいよ京都鍋大会が開催されるんですが、実は2時間耐久レースとまた別に小中学生の全国大会も同じように 30, そうなんですよ、30メートル走、先ほどおっしゃっていた30メートル走の全国大会が、
めっちゃおもろい
です、全国大会。
そうなんですよ。
いや、これとかやっていったらさ、部活動に出てくるかもしれんよな。
確かにな、
イスワン部みたいな、
ちょっとそのなんていうの、 KBS 京都とかでもいいから、ちょっとこれ放送してほしいけどな。
ぜひぜひ来てほしいですね。
あ、その全国大会も行われるんですね、は
い、そうなんですよ。ぜひね、このラジオ聞かれた方はぜひ京都の鍋島で足を運んでいただけたらなと思います。
3月23日の土曜日に、はい、京都の鍋島中央体育館特設コースでございます、
はい、
詳しくはね、イスワングランプリのホームページや SNS ありますので、チェックしていただけたらなと思います、は
い、ありがとうございます、は
い、いや、これもう僕らもぜひ応援させていただきたいんですけども
、もちろんもちろん、この素晴らしい、
最後にね、田原さんをはじめとしたイスワングランプリの方々によかったら京都挑戦組に入っていただけないかなということで、明石ステッカーの金閣をちょっと差し上げますので、は
い、
ぜひ
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ぜひよろしくお願いします。
事務室に貼っていただいて、
は
い、
そうですね、
はい、
それ
スポンサーみたいなもんですか。
あ、そうそう、
期待の、
はいはい、お金は出さないスポンサーですけども、そう
そうそう、
は
い、いやいやいやいや、みんなあのおそらく貼っていただけるんじゃないですか ね、 ね、
あ、ぜひね、
ありがとうございます、
貼っていただけたらなと思います、はい、あのまたあのいろいろちょっとあの僕らも見ていきたいなと思いますので、
はい、
そうですか、
は
い、ありがとうございます、
また呼んでください、イスワグランプリ、
ね、は
い、
わかりました、またぜひあの呼びますよ来年。
もちろん
もちろん、ほんまに、
はい、本当に
声かけてください。
はい、わ、はい、かりました。
耐久はどうかわかんないです。ちょっといやいや、まあ30メートルのあのそのね、速いやつとかやった
ら、ね、楽しみでございます。
はいはいはい
はい、
はいはい
はい、というわけで前回そして今回のゲスト、イスワングランプリ発案者田原剛さんでした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミキのチームアイチェック。オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡。
うん、
どうする？
お、
せーの、
無事
に駆けつける。ミキの京都キャスト。切り開け京都挑戦組、
最低やねんお前
いやオフ中なんで、
最低やこいつ、
オフはあのかけてこないでください。
夢は叶わないのか、努力は報われないのか、何度もくじけそうになった。それでも立ち上がり、最善を考え、行動を起こし、仲間を信じてこれたのは、夢は信じ続けることで夢に近づくことができ、その度に強くなれることを教えてもらったから、夢の価値を知る人は強い。京都サンガ FC サポーテッドバイ京セラ。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ、ミキの京都キャスト、切り開け京都挑戦組、103回目終わりましたけども、
はい、いいですね。 だから今2時間耐久とかあるから、結局距離でタイムでっていうのを一回やってみたいけどな。マラソンみたいなことです、駅伝とか。だから
逆にさ、
ほんまに箱根駅伝のコースで、あの坂、
坂やばい、
伊勢駅で
坂はお前体力失った瞬間にやばい
もう終わったらもう下るしかないね、登り切って。
これな、これその一個だけその致命的な部分もあるとしたら、坂があかんっていう坂があったら終わりや、下りでも上りでも
確かに
両方ちょ
っと確かにや、
うん、坂きつい
で、坂きついか。
うん、
でもまあ多分盛り上がりそうな、いろいろやり方がありそうな。
24時間耐久とか見てみたいけどね。
いやもうマジで見てられへんって
でも椅子の性能を確かめるためでもいいよな、それ、これな、その
確かに、
うん、
いやだから
製品チェックみたいな。
だからその各会社の人らが出たらいいね、
ほんまやな、
その会社が出してる
24時間耐久を出てな、 うち大丈夫
ですよ、大丈夫ですよって。でなんか20時間ぐらいで潰れたとかあったら、やっぱりだ、で市場に関わるから職人もめちゃくちゃ真剣になるよな
お前向上するよな、
そうこれめっちゃいい
風に傾くな、
はい、うん、さあ、番組の感想やチームで挑戦したエピソードなどあれば、メールなら京都アットマーク 1242.com まで、 X ならハッシュタグキョットキャストをつけてつぶやいてみてください。
はい、ここまでのお相手はミキの昴生と
亜生でした。
ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。